エーテルの砂時計ボイスドラマパート1彼らの日々第1話
新しいお友達？
夕暮れあるいは霧雨の昼歩き慣れたはずの道にふと迷い不安になったことはありませんか？自分は無事に帰れるだろうか？もしかしたらこの道を曲がった先はまるで知らない現実と違う世界なのではないだろうか？不安と同時にどこかで期待し見知らぬ角を曲がってみる。すると霧の中行く手に浮かぶランプの明かり、ステンドグラスの小さな窓、古い木のドアの向こうからほっと落ち着くコーヒーの香り。そこは小さな喫茶店。看板の文字はエンジェルタイム。私はひなげし。この町のこのお店で働いています。
なんですか今の音は。
空腹だ。
刀さんでしたか。空腹。お腹が空いているんですね。どうしましょう。マスター、刀さんが飢えています。
困ったな。今日は朝から客がいない。客がいないと儲からないから従業員に食事も出せない。
そんな、マスターはマスターなんですよ。みんなを食べさせる義務があります。王としてフーコさんは命令します。
僕は雇われマスターだけど、オーナーのアルに言ってくれ。
でもアルさんは今いません。
じゃあフーコ君、君は王様なんだから僕以上に国民を養う義務があるだろ。
愚民のくせに王様に口答えをするのですか。いじめですか。
猫でもいいから買って食べたい。
いやー、マスター。
ひなげし君、任せた。
元気で何よりね。
あ、アルさんです。どうかフーコさんを助けるです。
何何？刀落ち着いて。ちょっとカンナ、どうなってるのこれ。従業員の面倒を見るのはあんたの仕事でしょ。
僕が従業員と近づくのは禁止って言ったの。あるじゃないか。
意味が違う。女の子と見れば見境がないのと従業員を教育するのは別物でしょ。とにかく刀に何か作ってあげて。あ、ついでに私のランチもお願い。
了解。ランチ2つね。社員割引にしておくよ。
ちょっと、オーナーから金を取るなんて。で、ちょっと聞きなさい。テキパキとランチ作るのはいいけど聞きなさい。だいたいあんたは。ごちそうさま。カンナ、なかなか腕を上げたじゃない。
はい、どうぞ。食後のコーヒーです。マスターはコーヒーもとっても上手なんですよ。
どれどれ。うん、やるじゃない。カンナもこの調子で真面目なマスターになってくれるといいんだけどね。
僕はいつだって真面目だよ。
へえ、そう。ひなげしちゃん、本当に気をつけてね。こいつ顔は女の子みたいに可愛いけど下半身は凶悪な獣だから。
大丈夫です。私はマスターなんて。
そうそう、今日は私ランチ食べに来たわけじゃないのよ。ここで待ち合わせをしているの。
待ち合わせ？誰と待ち合わせてるんですか？
もしかしてアルさんの恋人さんだとか。
恋人っていうかね、まあどうしてもって頼まれちゃったっていうかね、
口車に乗せられて騙されたっていうかね。
おだまり。あ、来た。
こんにちは。
来たわね、モリ。
来ました、
モリ。
その人は背が高く柔らかそうな茶色の髪に深い黒い瞳の落ち着いた男の人でした。年齢はマスターより少しだけ上くらいかな。優しそうな、でもどこか悲しそうな人。
紹介するわね。あの奥にいるのがマスターのセリオカンナ。顔は可愛いけど嫌になるくらいれっきとした男よ。
どうも。
あら、やけにおとなしいじゃない。まあいいわ。で、この子たちはお店で働いている女の子たちよ。こっちのふわふわツインテールにピンクのエプロンちゃんがひなげしちゃん。
はじめまして。
真面目な子だから手を出しちゃダメよ。って、そんな心配はカンナだけでいいわね。モリは一途な男だからね。
いや、そんな。
一途ですか？恐ろしいです。
君、意味わかってないだろ。
どう？このお子様はフーコちゃん。
お子様ではありません。ヒーフーミーのフーコさんです。王様なのです。
王様？
はい。フーコさんは前は子猫さんで猫の王様になる予定でしたが、生まれてすぐにちょっとだけうっかりしてしまいました。今は仕方なくここで国民の皆さんと不当労働をしています。
そう、猫なんだ。
驚かないんですね、
この町に来る以上はね。
そうですね。そう、この町のこのお店でアルさんと待ち合わせをする人が知らないはずはありません。
こらこら、まだ紹介は終わってないわよ。最後にこっちのスリムで物騒な目つきがカタナ。あて、カタナ、起きなさい。
はぁ。
ごめんね、モリ。カタナはこの店でも一番の新人だし、まだ人間に慣れてなくって。
構いませんよ。
というわけで、以上がエンジェルタイムのメンバーです。まあ、ここには他にもいろんな人間やら、人間かどうか怪しいのがいるけど、それはおいおいね。
よろしくお願いします。
では、モリさんも愚民の人になりますか？
え？
送りますか？
いや、愚民でいいよ。実際僕は自分でも愚かだと思ってるんだ。
モリ。
フーコちゃんが話してくれたから、僕も手短に話そうかな。
そうして、モリさんは話してくれました。以前の彼には、とても大切な人がいたこと。その人に仕え、その人のために働くことが、モリさんの喜びだったこと。ところが、モリさんは、治る見込みのない病気になって、もう働けない、大切な人の足手まといになるのが苦痛で、自ら命を。
国民16号モリさん、かわいそうです。
そんなに国民いたっけか。
ゆとりを持ちました。
でもモリの中にはまだその人への思いが残っているのを知って、このアルさんがモリをこの町へ呼んだというわけ。
得意の奇跡の大安売りか。
悪いか。
別に。
ああ、ちょっとどこ行くのよ。
コーヒーの在庫調べてくる。
後でいいじゃない。ちょっと、もう何なのよ。気にしないでね、モリ。あいつ適当なやつなのよ。
はい。でも。
いいからいいから。
ええ。でも、僕は好きだな。マスターみたいな人。
え？
あ、いえいえ、変な意味じゃないですよ。
変な意味だったら困るって。
あの、モリさん。私も、いろいろ理由があって、その、届けたい思いがある人がいて、この町にやってきたんです。アルさんに、天使様に導かれて。そう。この町は小さな異世界。時の流れに置き忘れられ、神様の記録にもならない町。天使アルさんの奇跡によって、様々な思いが、少しずつ、身を寄せ合って暮らしている町。
モリさんはもう、フーコさんの国の国民ですから、いつまでもいていいんですよ。
ありがとう。
コーヒーもう一杯いかがですか？私の入れたコーヒーでよければ。
ありがとう、いただきます。
ひなげしちゃんのおごりでね。
はい、わかりました。
何が気に食わないの？
別に、あえて言うなら個人的なことかな。ああいう一見優しげな奴には気を許さないことにしてるんだ。
個人的なことなら個人の範囲でとどめておいてよ。あんたに下手に暴れられたらとんでもないことになるんだから。
暴れてるつもりはないんだけどね。
ああ、夜が怖いわよ。
エーテルの砂時計、ボイスドラマパート1、彼らの日々、第1話、新しいお友達。出演、
セリオカンナ、川名よ、
カイネン、ひなげし、金田真昼、
ねねこ、ふうこ、かざね、
刀、手塚まき、
ある、川島里
乃、森、荒沢真、
脚本、清水麻里子、原作、監修、広森さかな、制作、著作、ドリームソフトでお送りしました。